サバイバートーク。がん治療後どう生きる。この番組では毎回がん体験者をはじめとするいろいろなお客様をお呼びしてお話を聞かせていただきます。今回はですね、チーム山田の3回目の収録にして初めてお客様が来てくれました。
はい、介護福祉士でがんのピアサポーターとしても活躍されています中藤豊さんです。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。はい、僕たちのですねこの拙いラジオにも、初めてお客さんが来てくれまして非常にホッとしてますね。
はい本当ですよね。今まで2人だったのが3人になっただけでちょっと賑やかになったというか、なんか嬉しくなりますよね。
そうですね、このラジオ収録しているスタジオなんですけど広いスタジオで撮っておりますので、はい、ゆきさんと2人だけだとちょっと寂しい感じだったんですけど
そうなんです。
今日はお客様に来ていただいて力強く感じます。
はい、では早速ですが、はい、今回も聞いてみたいと思います。
はい、
就労世代のがん体験者に聞く10の質問です。
はい、
中藤さん、あんまり難しく考えずに気楽に答えてくださいね。
わかりました。
はい、ではいきます。第1問、がんの種類は。
膀胱がんです。
第2問、何年前何歳の時でしたか。
8年前57歳の時です。
第3問、現在も治療中ですか。
治療中です。
はい、第4問、がんになるまでどんなお仕事をしていましたか。
設計の仕事をやってました。
第5問、そのお仕事は今も続けていますか。
今は別の仕事をしています。
第6問、がんになった時そのことを会社の人に伝えましたか。
すぐに伝えました。
第7問、がんになって経済的に困りましたか。
その当時は困りませんでした。
第8問、会社など職場はがん患者に対して協力的でしたか。
理解はありました。
第9問、行政や病院に会社に要望することはありますか。
まだ1番目に情報格差をなくしてほしいということですね。はい、から会社に対してはやっぱり偏見を持たないようにな雰囲気作りと、だから、病院に対してはやっぱりこう掲げている理念の浸透をね図ってほしいなと、そういうふうに思います。
はい、では最後の質問、第10問、がんになったことはあなたの人生でプラスでしたかマイナスでしたか。
プラスになった面は確かにあると思うんですけども、まあはっきりしたことはもう少し時間が経ってから分かるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございました。明快にパキパキと答えていただきました。はい、ですね、がんの種類なんですけど膀胱がんということですね。
はい、
僕は腎盂がんということで以前にお話ししたことがあるんですけど、はい、僕と同じ泌尿器科のがんですね。
そうですね。
でも腎盂がんと違って膀胱がんは比較的よく聞くがんですよね。
はい、そうですね。有名人でも菅原文太さんですとか、うん、ちょっと前のことになりますけど、松田優作さんなんかも膀胱がんだったんですね。
うん、
膀胱がんは泌尿器科のがんでは、前立腺がんに続いて多い、次に多いということで、うん、まあ一般的には60歳以上の人に多くて、
はい、
そして女性より男性の方が多いっていう特徴のあるがんです。男性の膀胱がんですね、女性より4倍も、多いと。
うーん、
ですから、中藤さんも、まあ、男性でいらっしゃいますね。
はい、
はい、ただ中藤さんの場合罹患、罹患というのはがんになった時ですね、
はい、
の年齢はまあ60までいってなかった、うん、先ほど聞きましたけど50代の時ということですね。最初はどんな感じで分かったんでしょうか。
血尿ですね。
あ、血尿で。
真っ赤な血尿が続きましたね。
あ、真っ赤っか。
真っ赤っかです。便器真っ赤ですね。
あ、そうですか。はい、サラリーマンの方だと血尿が出るとストレスのせいとかいうふうに思ってしまう人も多いんですけど。
ありますね。
はい、
私もそう思いました1回目は。
あ、そうですか。
でも2回目となるとさすがにちょっとおかしいんじゃないかなと、ということで病院に行きましたね。
あ、なるほど。病院に行った後はすぐ診断はついて。
いや、 3、4日かかりましたね。最初から膀胱鏡を入れれば分かったんでしょうけど、うん、なぜか、まあ、その時こうスケジュール集まってたのかもしれないけど、はいはい、エコーから入っていったもので、
はい、
で3、4日して膀胱鏡を入れた時にすぐもう分かりましたね。
あ、なるほど。
先生が、
うん、
まあこれは膀胱が
です、ね、
まあ見れば大体わかる。
まあそうですね、膀胱がんの場合はね、
見ればわかります
、ね、直接見ればっていうことですよ、
ね、そうなんですね。
そうですね、あの膀胱鏡で中を見れますので簡単に、あの見てもう、まあ素人目にもねわかるような感じですよ ね、 あれは。はい、それでその時57歳、まだお仕事をバリバリされてた時で。
ああ、そう、忙しかったですね。
仕事はどんな風になりました？
はい、仕事はですね、まああの、まあ一つの部門の、まあちょっと小さな部門だけど責任者だったもんで、
はいはい、
で1週間後にちょっと海外の出張も控えてたので、
そうなんですか、
これはちょっとやばいと思って、もうすぐその場で会社に行って報告したですね。
はい、
そしたら、まああのすぐあの出張は取りやめになって入院と。はい、ということで了解をもらって、
はい、
出張に行く代わりに病院と翌週という段取りになりましたですね。
そうなんですか、はい、大変ですよね。それであのお仕事はそのままお続けになったということなんですか？
仕事は、まあ、その時はですね、2、3週間、3週間近い最初だったので、先生も随分長く入院期間取って、はいはい、会社に復帰したのが3週間後でした。
それでまた、同じ会社で、お仕事を続けてい
た。もう内視鏡だもんで体力の低下はなかったので。
あ、その入院されて治療したというのは内視鏡を入れて、がんのところを取られた。
そうですね、
あの膀胱の中に一部分出来物のようにがんがあって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
その出来物のところだけを、削り取って直したと、は
い、うん、それからあと抗がん剤も1週間に1遍8回ぐらいやるんですけど、それはまあ会社に通いながらという、
はいはいはいはい、
そういう感じだけど、全然こう体力的にはもう低下は一切なかったので、はい、もう前と同じぐらいの、はい、
あ、そうなんですか、
う
ん、
もうあれですね、こう負荷がやっぱりかかってくることで、
はいはい、
全然、まあ、あのそういう面ではね、もう全くこう同じぐらいの負荷で仕事をやってましたね。
うん、あ、そうですか。はい、じゃあ、がんになっても治療を続けながら、サラリーマンを続けになったと。
そうですね、
はい、じゃあ先ほどの質問の時に、10の質問の時にお仕事を、以前は設計の仕事で今変わられたということなんですけど、はいはいはい、それはもうちょっと後になるわけですか？
3年後でしたね。あの、うん、まあ、会社がちょっと親会社に吸収されてね、
はいはい、
あの、まあ、残る手はあったんですけども、
はい、
その時にちょっとこう、まあ、あの気持ちのなんかあったんですよね。ちょっと福祉の勉強したいと思って、うん、
福祉の勉強、
福祉の、で、はい、あの福祉の専門学校入って1年間こう勉強して、
はいはい、
まあ、あの社会福祉士の資格を取りたいなと思って。
ちょっと待ってくださいね。中藤さん、あのサラサラっと話が進んでいきますけど、整理しましょう。57歳の時に、サラリーマンであって、うん、がんになって、治療しながらサラリーマンを続けになったと。
まあ3回ほど、まあ、あの再発したので。
あ、再発を。
再発2回したから、
はい、うん、
あのその3年間の間にね。
お
ー、でそれからあ、
それで60歳になられた時に
3月頃にね、
はい、
まあ、あのその前から分かってたけど、会社がね、親会社に吸収される、まあ、
会社がちょっとなっ て,
なって
の、その時に会社に残ることもできたけ
けど、なんかその時にね、ちょっと福祉の勉強がしたくなって、
福祉の勉強したくなって、
急に急に急に、私もそこがよく分かんないので、 なんでとかいう、自分でも分からないけど、なんかこうすごく福祉の勉強がブワッとこう湧いてきたみたいなところ。
ほう、
へ
え。でもね、60までそのサラリーマンを続けて急に学校行ってとかいうのも大変だと思うんですけど。
まあ、まあかなりね、まあそれはあの行ってもなかなか分かってもらえないけど、在学中に再発もしたし、
はい、
BCG もやったりで、
はいはいはい、
卒業できるかどうか分からなかったし、はい、まあそういう結構瀬戸際でやりながら、
はい、
まあ、あの卒業式もね、病院から通ってもらえて、結構際どく、まあ、なんとか
60歳から学校に入学して、はい、卒業までのどれぐらい？
1年、それはあのさっき言われた介護福祉士じゃないんですけども、はい、社会福祉士、
社会福祉士の資格を取るために
1年で、まあ、あの取れるので、
はい、
それで取って、 まあ、そこまでが第一弾。でもまあ、結構苦労したんですけどね、そういうふうに再発して、卒業間際にまた再発してとか、もう常に再発との
繰り返しで、そうですね、ラジオ聞きの方にご説明すると、膀胱がんっていうのは非常に再発しやすいがんなんですね。再発といっても、その、膀胱にできたものが肺にできるとか、そういった遠隔転移ではなくて、膀胱にできたものがまたもう一度膀胱にできる、何度も膀胱にできるというのが膀胱がんの特徴で、これに膀胱がんの人は非常に悩まされる。今ちらっとその BCG という言葉も出てきましたけれども、BCG の、治療の名前なんですね。
そうなんですね、
はい、膀胱がんの治療で BCG というのがありまして、BCG って誰でも聞いたことがあると思いますけど、はいはい、小学生の時なんかに腕に
それを私は思い出してしまったんですけど、
実はそれと全く同じ意味で、
そうなんですか。
あれは牛の
ね、結核菌を薄めて、毒性を薄めて、で人間の体に入れるんですよ。
それを膀胱の中に結核菌を入れて、強制的に膀胱炎を起こさせて、その時にまあがんが治るということなんですけど、
そういう、知りませんでした。
結構辛いね、治療と言われてますけど、
辛い、まあ1回目はそれほど副作用は出なかった、長いのでいろいろ話すとあれですけど、時間かかるんですけど、まあ結構辛い治療ではあります。
そういった辛い治療を再発をしながら1年間学校に通って、ごめんなさい、福祉、
社会福祉士
ごめんなさい、の資格を取られた。
そこからまた働き始めたという。
それはもう福祉関係の方に
働く。福祉。でも、それは、社会福祉士というのは相談援助なんですけど、ピアサポーターに似てますけど、働いたのは、社会福祉士の仕事よりも、介護の仕事で、介護実践、現場ですね。そっちで4年間、今年まで4年間。
4年間。
働いて、介護職として働いて、でそれで受験資格ができて、今年介護福祉が取れたという、そういう2段階で、自分の中ではキャリアアップで、
そうですね、
キャリアアップを。
介護福祉士はその実務経験もないといけないし、
ね、
簡単に取れるようなものではないですよね。その4年間、お仕事をされて、実績といいますか、
3年以上、何日とかね、
の実務経験をクリアして、
そうですね、やっぱりこう初めての分野なんで、技術屋から初めての分野に来たので、やっぱりこう自分の中でキャリアアップを図っていかないといけないので、それもがん患者としてどうやったらいいかね、いろいろ工夫したり、働き方を工夫して、それでキャリアアップをして、今でもだからまだキャリアとしてはね、不十分だと思ってるので、さらに今はまだ発展途上みたいなところは。ところはありますね。
素晴らしいですね。
ゆきさん、どうですか、今の話聞いて。
本当にその設計の仕事をされてたのに、全然畑違いの ね、そこの社会福祉士の資格を取るっていう、その思いっていうのもなんかすごいなって思いますし、
それは多分考えると、私会社員の時に3回入院してて、そうすると最初びっくりしたのは、わあ、病院って別世界やなと思いましたね。それまで入院したことなかったので、会社ってもう健康人間の強い人ばっかりの集団で、病院というところはこういうところなと思ったのは、やっぱりこう弱い立場の人とかね、助けが必要な人とかね、そういう人ばっかりなので、最初はわあ、こういう世界もあるんやなと思った、そういうこうちょっとこうショックみたいなところがあって、それを3回繰り返したので、多分そういうのが積み重なって、
それで福祉の方に進もうと、ということで、お話を聞きましたが、一旦休憩を、させていただきます。では引き続きお話を聞いていきたいと思います。中藤さんはですね、やはりサラリーマンでもう非常にバリバリと仕事をしている時に突然がんに侵されてしまったということで、そういった方は多いと思うんですね。
そうですね、
これから最近そういった、がんになった方 新しい方に対して何かこう伝えたいこととか、まあ、アドバイスというほどのことではないですけど、何かありますでしょうか。
やっぱり自分でこう気をつけたことというのは、はい、できるだけやっぱりこう会社に迷惑をかけたくないなというのはやっぱりあったもんで、はい、やっぱりこう、はい、まあ小さいながらも責任者だったもので、やっぱりその人間がやっぱり2週間とか3週間いなくなることは会社にとってはねすごく大事、はい、マイナスになるので、できるだけこうマイナスにならないようにこう来てもらったり、病院に来てもらって仕事の打ち合わせを、
そうなんですか病室に会社の人が来て、
ちょっとね来てもらったり、ファックスを打ってもらったりして、こう大事な案件についてはやっぱりこう途切れないようにして、そういうふうになるだけ迷惑がかからないように。
じゃあちょっと入院してからもちょっとお仕事を続けたみたいな。
まあ大事なものについては自分しかわからない仕事というのがあるので、だからそういう時にはやっぱりこうファックスで打ってもらったりとかして、ですぐ復帰できるように、やっぱりもうなんかねその間完全にこう切れちゃうと復帰しにくいので、その間の状況がわかるようにしながらね、やってたりとか、まあそれは会社員時代のことなんですけどね、それぞれ、
はい、会社にそのがんになった時すぐ会社にそれを伝えて、会社の理解が得られたからこそできた、まあ、体制といいますか。
そうですね、やっぱりこうもう病院から会社行ってすぐもう人事の人とかもね、
はい、
もうパッとこうすぐ連絡をしたので、やっぱりできるだけもうすぐに全部、はい、まあ、知らせました。
はい、がんになってからどうやって働くかっていうのは、まあ、すごいテーマ、大変なテーマなんですけれども、中藤さんの場合は、まあ、会社側と協力して可能な働き方を、見つけてそのようにされた。
そうですね、やっぱり、会社にとってなるだけね、あまりこうマイナスのことはやっぱりすると、やっぱりその後の自分もやっぱり関係してくるので、できるだけね迷惑がかからんようなやり方を考えて、そういうふうにしてましたですね。
はい、まあ会社によっても違いますし、働き方でいろいろなんですけれども、まあ少しでも参考になることが、まあ、リスナーの方にね、はい、参考にしていただければ嬉しいかと思うんですが、そうですね、それでですね、中藤さんはもう、介護福祉士のライセンスも取られたのに、先ほどちょっとキャリアアップということで、まだその仮、キャリアアップの途中だみたいな話だったんですけど、これから何か目標のようなものを持っていらっしゃるんですか。
ピアサポーターをやってて、はい、やっぱりまだ自分にはこう知識が足らんなというところが結構あって、はいはい、やっぱりこう、はい、社会保険の知識とかは特に必要だな、非常にね、はい、じゃあそれはそのまますぐ社労士の先生にとか言って返しても、はい、間に合わんことだってもあるので、その場で結構ある程度ね、はい、ある程度は専門家の領域を侵さない程度に言わないといけないこともあるし、はい、と思って、はい、今は社労士の勉強してますけどもね、
社労士
って3月からか3、4、5、6、これはもう非常に難しいので、
はいはいはい、
取れるかどうか分かんないんですけど、
社労士は難しいですよね。
難しいです。
そんなにパッとね、
簡単ではない。ただまあ取れなくても勉強したことは残るので、
まあそうですね、
残るのでね、
はいはい、
頑張ってますけどただなかなか大変です。
それはそうですよね。
大変です。だからまあ、はっきり言ってホップステップジャンプ、もう今、
はい、
今度ジャンプですけど、
はいはいはい、
その3つでまあ揃えば結構そのいろんなところで、
はい、
ピアサポーターとしても支え、はい、がん患者さん支えられるし、
はい、
他にまあ福祉というか障害者のね、障害の分野でも結構、
はい、
年金とかあるのでね、
はいはい、
障害年金とかいろいろ、まあそういうのにこうリンクしていければいいかな、自分はこの先どうなるかは分かんないけど、
はい、
まあ、3つの資格がもしリンクしてうまいこといければ、もうちょっとこう、ちょっと自分の、働く分野も、
はい、
もう少し開けてくるかななんて、それがまあそういうふうに。
そうすると、いろんな資格を取って、まあ、最終的にこれから社労士の資格を取って、がんのピアサポーターとしての活動をされてるんですけど、そちらに 知識を生かす、
それからそちらにも役に立つし、他にも役に立つ、
ご自分のこれから、生活設計といいますか、
そうそうそう、生活も考えて、
働き方ですね、
そうそうそう、
資格を取ってそちらの方で働くと、
なかなかね、がん患者が組織の中で働くのは本当大変なんですよ。
お、
はいはい、やっぱりこう再発を繰り返していると体力低下なくても、はい、やっぱり組織の中でね、がん患者が働くって本当に大変なことなので、だから私はこう組織を離れて、はいはい、やっぱりこう資格を取ってなんとかね、はい、あの自分の働く場を、まあ死ぬまで働きたいと思ってるので、
まああのうう人によってね、考え方も、あのスタイルも全然違うと思うんですけど、中藤さんの場合は自分の体験から、まあ組織で会社とかね、そういったところに属してこれから働くんではなく、まあ、あの年齢的なこともありますしね、
そうそう、あの年齢も多い、はい、年齢とか合わせるとね、もう本当、はい、もうドドドドとこう
ですから
すごいマイナスなので、はい、そういうことです。
会社で働くんではなくて自分で勉強して資格を取って、まあこう独り立ちというか、まあ自営業者になるような形ですね、そういった道を選んで、その道を今邁進してると。
まあがん患者の方も若い方も、いろんなかそういう道だってあるんだし、いろんなやっぱり知恵出して、自分の一番のいい方向中のね、プラン、5年後のプラン、10年後のプランを自分の姿をイメージして、やっぱりやるのが、あのがん患者さんの就労には厳しいのでね、特に組織に属して働くのは非常に厳しいところがあるので、そういう道も一つの選択肢かなと思いますね。
すごく、冷静に考えるとものすごい話を、ね、されてると思うんですけど、中戸さんは非常にさらっと社労士って言ってもね、本当大変だと思うんですけど、
まあ、あの勉強することはいずれにしても役に立つんでね、取れなくても、そういう
その前向きな姿勢っていうのを本当に私は見習いたいなと今日思いました。
そうですね、あの必ずしもですね、がんになったらその免許を取るとか資格を取るというばかりではない、人によってそれぞれなんですけども、中藤さんの場合は自分なりに考えていい道を考えて、5年後10年後まで見据えてそのための努力をしているということで、やっぱりこういった姿勢はね、あの他の方にも参考になるんじゃないかと、
ね、これね、はい、なんで前向きになれるかというところが大事なんですよ、はい、というのは今のこう福祉とかの仕事が、はい、自分らしさに合ってる、自分らしいと、その自分らしさを生かせて言うじゃないですか、
はいはいはい、
がんのサバイバー
は、はいはい、
だからそれに合ってるいうことだ多分ね。
あ、なるほどね。
だ全然自分のらしさが出せないことだったらいくら前向きになれてそんなできないので、だからそれをそういうふうに私のあのライフコースか、
はい、
をそういうふうになったのはがんになったせいかもしれないですそういう面でがんになったことはプラスかどうかいうところでそういうのが関係してかもしれないですね。だから自分らしさを出せるということは自分が輝いてることだから、そうすると人も支えれるってよく言うじゃないですか、自分が輝いてないのに人を支えれるかとか、だからそういうのが複雑にね、前向きになれていたってそんな簡単には前向きに人間になれない。
そうですね、
自分らしい仕事ができていれば、ね、そのプランが自分の中にあれば前向きにやっていける、
はい
と思う、
はい、大変にいい、もうあの予定していた以上にいいお話をたくさんいただきまして、ね、ありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
今日は中藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。